皆さんこんにちは、物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますので、ご協力いただければ幸いです。
さて、今日の物販ラジオは第459回目。本日の放送は前回の小林さんからのご紹介で向井さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それでは向井さん、よろしくお願いします。
どうもよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、
はい、先週の小林さんからのご紹介ということで向井さんにメッセージがあります。
はい、
向井さんの波乱万丈エピソードを楽しみにしておりますだそうです。
はい、
波乱万丈なんですね。
いえ、まあ彼が勝手にハードルを上げただけっていうところ
そうなんですか
まあでもいろいろネタもありながらではあります。まあちょっと波乱万丈かどうかわかんないですけれど、はい、試行錯誤しながら、はい、物販進めています。
なるほど、なるほど。じゃあ今日はそういった話もお伺いできればと思いますので、よろしくお願いいたします。
はい、こちらこそ、
はい、よろしくお願いします。はい、はい、では向井さん、自己紹介の方からお願いいたします。
はい、改めまして向井徹と言います。年齢は40歳で、はい、まあ、千葉県に、住んでおりますと。
はい、
はい、で、まあ、家族構成もさらっとお伝えしておくと、まあ、今日のテーマのところにも少し出てくるかもしれないですけど、まあ、はい、子供が3人おりまして、
ほいほい、
はい、はい、じゃあ5人家族。
はいはいはい。
で、はい、まあ、子供がまだちょっと小さくてですね、0、うん、6歳の子供がおり、はい、物販をしながら、まあ、子育て奮闘中という。
おー、なるほどなるほど、忙しいですね。
はい、そうですね。はい。
ねえ、賑やかですね、じゃあ3人も子供いると。
そうですね、もう賑やかどころではなく、もうお家の方は、はい、遊園地かなというところでございます。
ああ、なるほど。
はい、
なるほど。え、男の子ですか、女の子ですか。
上から男、女、女でございます。
ああ、なるほど。じゃあまあ、賑やかだわな。
そうですね、ちょうど今もですね、うん、上二人のお風呂を入れてから風呂上がりで参りました。
あ、お疲れ様です。
はい、もうやっぱり家のこと
は。そうだよね、
ところで、はい、
そうだよね、ちっちゃい時はお風呂入れるのお父さんの仕事だよね。
まあそうです、0歳がいるので、0歳はちょっと、うん、
そうですね、
はい、上2人と0歳みたいな結構分かれる。
うんうんうん、なるほど、
はい、
なるほど。
で、今日は、はいはい、なんか今お風呂上がりでほかほかの体でやってまいりました。
よろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
ああ、なるほど。はい、で、物販の方は、まあ、ちょっとテキストで今日のテーマをちょっといろいろいただいてたんですけども、はい、公益会に参加、生産工場に立つものづくりの楽しさを実感ということで、この辺からちょっとお伺いしてきますか。
ああ、なるほど。
物販ヒストリー。はい。
あ、わかりました。これ物販ヒストリー系のまあなんか歩み的なのと、まあ
ちょっ
と
うん、
けど。この直近の話からじゃあちょっと。
そうですね、はいはいはい、
はい、私のまあこれちょうどですね、11月の、上旬ですね、うん、に、広州公益会という、
うんうん、
ご存知だと思うんですが、
はいはいはい、
中国の展覧会ですね、大きな、世界的な、うん、展覧会がありまして、うん、まあ、毎年11月基本的には参加をしてるんですが、
うん、はいはいはい、
今年も、3日間ですかね、はい、参加をしてまいりましたと。
はいはいはい。
で、まあ、その3日間で、まあ、自分の取り扱っている商材のブースを回りまして、
うん、はいはい、
工場を見てきましたと。
はいはいはい。
で、まあ、そこでこう、自分たちとフィットする工場が見つかったんですよ。
うんうん、
で、まあ、そこでこういろんな商材の話してたんですが、
うんうん、
その方が、まあ、広州にあるっていうことが分かりました。
はいはいはいはい、はい。
その機会が多分最終日14時ぐらいに終わる日程だったんですけど、
今年。うんうん、うんうんうん。
終わってからもうそのまま、じゃあお前うちの工場来いよみたいな感じになりましてですね。
うんうん、
でそこでその工場が持ってる、まあ、いろんな部門、確か工場の場所としてはなんか2つか3つに分かれてたんですけども、この3つをもうすぐに回らせてもらえたんですよ。
は
あ、はい、でその中でその商品が出来上がっていく過程であったりとか、まあ、その過程での品質のチェックであったりとか、どんな風にされて行われてるのかみたいなことをこう結構頭からお尻まで大きくできている工場だったので、これをこう公益会で見てその場でこれいいなって思って、ちょっと考えていきたいなってなって、そのまま工場の視察ができたので、そのなんか入り口から出口までの
本当ですね、
温度が見れたっていうの で、
すごいね、
なんか、はい、いろんな会話をしていってたのがすごくいい経験でしたし、あとやっぱりその、まあ、ものづくりしてるプロの人たちなんで、
うん、
の考えであったりとか、まあ、その現場、動き方みたいなところであったりとか、あとはその商品に対する、まあ、知識みたいなところも教えられることがすごく多くて、はい、やっぱり個人的にすごく行ってよかったなと、実りのある講演機会だったので、まあ、そういった、
でもなかなかないですよね、展示会でその工場、良いと思った工場の視察をこの展示会終わったすぐから行けるなんてなかなかない話ですよね。
そうですね、本当にたまたま車で1時間ぐらいに
行
ったら、気になるんだったら来いよみたいなことを言ってくださって、
ほ
ぼその日っていう公益会が14時終わりとかだったんで、はい、もう本当にその後弾丸で行かせていただいて、もうその後はまあ皆さんご存知の通り、
工場
の方とのなんか売中お酒
が売中
それも予定になかったんですよ、いろんなものが予定なかったんですが、こう、機会に恵まれまして、はい、まあ関係値もすごく増えたし、やっぱりものづくりの楽しさとか、まあ、大事さみたいなところを学べたが、はい、イベントでございました。
でそれが行ったのが今年の
11月です。
先月ですよね、
はい、
はいはいはい。じゃあもう今 そこの工場とのやり取りが真っ最中って感じですか。じゃあ
おっしゃる通りで、まさに今そこでもう本当にそこまで話ができたんで、14時に公益会が終わってその後視察した後に、取りたいサンプルのすり合わせみたいなのもその日中に終えれたんですよ。そうです、もうだからそこで、私と、まあ、その社長とあと、はいはい、ズームの担当者みたいな人と、
はいはいはい、
デザインの担当者の人みたいな4人ぐらいが集まって、
はいはいはい、
そこから、
はいはいはい、
夕方の18時ぐらいまで視察させていただいて、
はいはいはい、
18時から20時ぐらいまで、で、もう商品のこう、ブワーってサンプルのすり合わせを具体化した
り。で、
サンプルがまさに、先週とかに日本に着きまして、はい、あとは、まあ、春節後の本生産に向けて、今、中みたいな状況でございます。
なんか年末にかけて一気に濃い時間を過ごしてる感じがしますね。
そうですね。で、やっぱりその、はい、文字でのチャットでのやり取りと、
うんうん、
こうやってフェイスで、直にこう商品見ながら、まあ、
うんうん、
こう話せた時のこのスピード感みたいなところ、はい、っていうのがすごく実感できたので、機会があれば、実際の作ってる人たちとのコミュニケーションみたいなものの、場には、できる限り行った方がいいなと思いましたね。はい、
なるほどね。まあ、そうですよね。
そうですね。
じゃあ、今、公益会のその商品を、まあ、どういうふうに、LP を作っていくかとか、販売の仕方どうしようかみたいな感じですか今、そうすると。
まあそうですね。販売の場所もそうです
し、
どんな風に作り込んでいくのかみたいなところも含めて、
はい、
かなり、検討を開始している状況ですね。
プラットフォームはどこで考えてるんですかその商品は。
ちょっとまだこれ決めきれてない。
ない。
はい。まあ、EC サイト、楽天であったり、アマゾンに出す。
うんうんうん、
まあ、自社 EC と言われるところですね。
うんうんうん、
どう出していくのかっていうところも含めて、ちょっと戦略を、今考えていかないと、うん。
考え中。
はい。
検討中。なるほど。
はい。まあ、あとは、ちょっと物販ヒストリーのところを、まあ、ちょっと話しないんであれなんですけど。
はいはいはいはい。
10月ぐらいから私は、重富さんコンサルに。
ああ。
入ってございまして。
なるほど、なるほど。
そのあたりで重富さんのお力具合も、ちょっと、ご相談させてもらいながら、やっていきたいなというところでございます。
なるほど、なるほど。
はい。
今までは、あれですか？どんな感じで物販やられてたんですか？そうしますと。
まあ、そういう意味でいくと、私、まあ、ちょうど9年目ぐらいのプレイヤーでございまして。
はいはいはい。
で、入りはですね、まあ、独立して、物販やってるんですが、まあ、もともと、まあ、会社員をしておりまして、会社員の副業として、物販ビジネスっていうのを始めております。入ったのが、まあ、2016年とかだったと思うんですが、はい。で、ちょうどその時に、多分、その転売ビジネスというんですかね。
うんうんうん。
はい。アリババとかタオバオから仕入れて、そのまま売るみたいなビジネス。
うんうん、
スクールで、
うん、
アパレルスクールみたいな、そういう。
聞いたことあるね。
はい。多分結構、それ卒の方もいらっしゃると思うんですけれども。
ああ、はいはいはい、はい、はい。
ABC のアパレル版のスクールがちょうどありまして、うん、そこに友人が入っていたので、その商品、
うん
はい。始めたのがきっかけです。はい。まあ、そこから、会社員の副業みたいな形で、5年間ぐらいですかね。3年から4年ぐらい副業ということでやっておりまして、で、まあ、ある程度のその、目処みたいなところで、あとはちょうどあれだったんですよ。確かコロナが来たんですよ。
ああ、そっかそっか。はいはいはい。はい。
ちょうどそこでコロナにぶち当たり、大きくガクーンと売り上げが落ちたんですね。
ああ、はいはいはい。
はい。私、スタートはアパレル系のアイテムを扱ってまして。
うんうんうんうん。
おしゃれ着みたいな、そういう、まあ、単純にアパレルを扱っていたものでした。
うんうんうん。
コロナが直撃して売り上げがスーパー激減しまして。
アパレルはそうでしたよね。
はい。そうなんです。かつ、スタートが確か中国だったので、生産が止まったりした感
じ。止まりましたね。
はい。まあ、それだけで、はいはい、生産で売るものもないし、うん、残ってた在庫も、やっぱり季節性がずれてきたりして売れなくて、
うんうん、
大幅にこう落ち込んだ。
うん、
に、
はい、
会社員を辞めましてですね。
はいはいはい。
もう完全逆張りなんですけれども。
なるほど、なるほど。
はい。まあ逆にその会社員との副業でやってたら、これもう、成り立たなくなるなって思いまして。
うんうんうん、
はい。それまである程度こう、売り上げ立てれて、こう、まあ、なんかいけそうだなって見込みがあったところで、
うん。
なんか、危ないところまで来たので、
うん。
ちょっと副業でやっていくには、ちょっとパワー的に厳しいなというところで、まあ、売り上げとかだけ考えれば逆張りになるんですけれども、
うん、
ここでもう会社員の方はスパッと切って、逆にこの物販の方を本業で改めて立ち上げようというか、まあ運動しを締め直すっていうんですかね。
うん、手を入れ直したんだ。
そう、うん、そこからこういろんな試行錯誤があって、まあ今に至るっていうところですね。
なるほどね。
はい、
ああ、じゃあ。初めてじゃあ OEM 作ったのはアパレルですか？そうすると。
そうですね。そのもう会社員の時から OEM というか、
うん。
まあ、的な OEM も含めてですけれど、
うん。
そういった商品みたいなのは、はい。もうその時からやってますね。
やってたんですね。
はい。
なるほど。ねコロナの時はね、まあいろいろ、大変でしたけどね。
そうですね。
商品入ってこないし。
まあそこはまだね、皆さん条件一緒だったからよかった。
うんうんうん。
まあ、ちなみにその、物販あんま関係ないところにもなるんですけど、前職は結構、がっつり働かないといけない。結構、まあ、世間で言うとブラックになるんですかね。労働時間
の屋
台、
長
かったんですよ。で、それと並行して、副業でみたいな感じで、 般やってたんで、
はいはいはいはい、
木のこうなんていうんですかね、ストレス的なものであったりとか、
うーん
みたいなのがすごく大きかったんですね。
うーん、なるほどね。
はい、そこにこうやっぱもう本腰入れて真面目に取り組まないと、
うんうん、
はい、危ないなっていう風が来たんで
危ないなっていう風が来て
来ましたね。まあそれでいうともはい、あったので、
うん、
ね、あの前職 の、 あの会社の人とかからはいやいや、
うん、
役割、しかもちょうどその時あれだったんです、子供が一人目の一番上の子供が生まれた時ぐらいなんです、ちょうど。
ああ、これからじゃねえかと。
そうそう、一人目のちょうど6年前で、今一番上が6歳なんで。
ああ、そっかそっか。
はいはいはい、そうそう、ほぼ一人目が生まれて、なんやかんやとか言うてる時
に、
うん、はい、なんかそんな、あ、違うか、一人目、二人目か、二人目が妊娠してる時です、
す
いません。
うん。
みたいな感じだった。ちょうどその子供がでどうこうとかって言ってる時に、
うん。
っていうのもあって、なんかすごく心配されながら、いや、でも今やらないと。
まあ、周りは何をやっても、心配はしますよね。
まあそうですね。
うん、サラリーマン辞めるってなったらね。
そうです、そうです。うん、まあでも、ありがたいことに妻からは、全然、あの、なんならすぐ辞めろ、みたいな感じ。
そうだったんだ。応援してくれたんだ。
はい、あ、全然、押され、ん、はい、そうですね。はい、その、まあ、結局私自身、家族と過ごす時間みたいなのすごく大事です。
うん。は
い。まあ、そういうのも含めて結局、やっぱ仕事時間がすごい長かったので。はい。なんで、逆にそういうのをやめることによって、こういった時間、まあ、柔軟に取れるよね、っていうのがおそらく妻としてはあったのかもしれないです。
うん。
はい。でもそれだと背中をうまく押してもらえて、は
い。
やめるに至り、はい。物販完全プレイヤーになったっていうところですね。
なるほどね。はいはいはい。その完全プレイヤーになった時は、どんな感じで動いてたんですか？もう時間今度作れるわけじゃないですか。
はい。
どういうふうにやってこうみたいな感じはあったんですか、その当時。
いや、その時で言うと、まあそういう意味でちょっと、ヒストリーに絡む部分には
ある、うんうん、
これちょっと、その、なんですかね、今ちょっと物販を、まあ先、メインでやっていくよってお話は
うんうんうんうん、
ちょっと自分的にはやっぱり保険的なところも含めて、
うんうん、
だけだとちょっとやっぱり大丈夫かなみたいなのもあったので、
うんうんうん、
まああれなんですよ、中国の輸入代行をしている会社の、
はい、
日本側のまあ社員ではないんですけれど、
うんうん、
違う業務委託みたいな形で、
うんうん、
こういうところの、フォローみたいなお仕事も、こう、入るっていう前提で、なんで、まあ、物販が稼ぎのメインにはなるんですけれども、
その、うんうん、
輸入代行をやっている中国の輸入代行会社の日本側の、まあ、業務委託の人間の顔も、してましたね。
ああ、なるほど。
はい。なんで、そこの、まあ、ものと、物販っていうのの日本軸で、
あ
っていうのがちょうどその時だったと思います。
なるほど、なるほど。じゃあ、はい、そういう、外部の仕事もやりながら、中国事情も勉強できるし、なんなら、
はい、
ねえ、そういう、やりとりの中で、いろいろ自分で、あ、こういうふうにやると、うまくいくかなとか。
そうです。そこで広がる
とか。広がる。そうですね。うんうん。
まあそういうのも、まあ全然どっちかというと、その生活基盤としての、うん、お金の部分をこう結構重視した、プラスアルファ自分のビジネスにも、まあプラスになるかなっていうのは、
うん。
裏の方にはありましたけど、どっちかというと、
なるほどね、
物販だけだと、やっぱり、でかつその時ってほら、もうね、コロナで全開に落ち込んでる時ですから。やっぱりそのね、保険はつけつつっていう感じではありました
ね。そうですよね。
なんでそのお手伝い的なところを、まあ、直近の、おととしですか、23年の年末ぐらいまではやってましたね。
あ、そうですか。
そうです。だから結果、2年半とかやってたんじゃないですかね。
ああ、意外とやってたんですね、じゃあね。
そうですね、はい。まあ、途中結構、そんなずっと何か仕事があるとかっていうものでもなかった。
うんうんうんうんうん。
イメージは、まあ、輸入代行なので、そういう代行の、まあ、お客さんが、うん、まあ、日本側にいて、そこで、中国側だけでは対応できない時の、まあ、フォローとか。
うん、うん、うん、うん。
あとは、その、大きなスクールとかがあった時に、そこに、うん、まあ、その代行の紹介みたいな感じで、
うん、うん。
まあ、自分たちの、できることとか、ビジネスの内容とか、サービスの内容を、まあ、提供したりとかっていう、うん、まあ、少し仲介的な、まあ、裏で動く系のバックグラウンドであったりとか、あと、まあ、前職のシステム系の会社だったっていうのもあって、
ああ、なるほど。はいはい、
その代行が、
仕組み作り。
使う、買うシステムを作りたいみたいなところで、
うん、
ユーザビリティ的な、利用者の立場での意見出しであったりとか、
うん、うん。
まあ、整理みたいな、そういう、システム周りのところのお手伝い。
うん、うん。
はい。まあ、そういうので、はい、2年半ですか。まあ、前年の末ぐらいまでは、
なるほどね。
はい、お仕事をしてたりもしました、
ね。なるほど、なるほど。なるほど。でも、今までこう、やられて、物販、まあ、サラリーマンを辞めて物販やられてたっていう方も何人もね、こう聞いてるんですけども、代行業者、まあ、の手伝いをしながら、こう自分のビジネスを、立ち上げてったっていう人は初めて聞いたんで、なかなかちょっと面白いやり方してたなと思って、今聞いてましたけど。
うん。自分が使っていた代行の会社の、
うん、
社長とすごく懇意にさせていただいていて、
うんうんうん、
社長にちょうど会社辞めて独立も考えてるんです、みたいな話をさせてもらった。うん、逆に向こうから、うん、ああ、それだったら、ぜひ向井さん手伝ってよ、みたいなお声掛けをいただいて。
向こうから言ってくれたんだ。
まあ、まあそういう意味で言うと、うん、まあ向こうからというか、まあそういう話をしたら、うん、じゃあ、なんかできることもありますかねみたいな感じで会話して
ね。ああ、
はい。まあ、ウェルカムな感じで
こう。ああ、なるほど、なるほど。向こうも、ちょうどよかったよ、みたいな。やってくれるんだったら助かるよ、みたいな。
そうですね。まあ、っていう、の良きタイミングがあったと言いますか。はい。っていうのもあって、はい。お仕事としてはやらせてもらいましたね。
なるほど。
はい。
その代行のお仕事をしてて、どうでした？まあ、いろいろ勉強になった部分あったとは思いますけども。
まあ、そうですね。まあまあ、あんまり顧客対応であったりとか、うん、顧客コミュニケーションみたいなのは、やってはいなかったですけれど。
ああ、そうなんですね。
そうですね。そういったところは、まあ、ちょっと本当に危ないというか、クレーン、バックスまで行ったお客さんの、まあ、状況をヒアリングして、まあ、中国を理解できないところをうまくこう、
解決
できるとかっていうのはありましたよ。でも、まあ、結構やってて、個人的に今振り返ってみると、やっぱりそういう立場とか、やっぱり規模が大きいビジネスだったので、
うん。うん、
そこで知り合えた人脈みたいなところが今のビジネスにつながってたりはしますね。
うん。どうでしょうね。
はい。なんでそういうところの人脈とか経験っていうのはすごく生きてるかなというところは、
うんうんうんうん、
あとはまあいい意味でも悪い意味でも代行業者の裏側がちょっと見えたりとか。
ああ、それ聞きたいっすね。なんか裏側をね。
それはね、いろいろいろんなところに弊害が出るんでダメです。
まあ、なるほどね。
まあ、そういう意味で言うとオブラートに包んでおくと結局全部ビジネスですよってことですね。
はいはいはいはいはい、はい。
やっぱりどこかでお金を得ないといけないので、ね、まあどういうふうにっていうところのビジネスとして、
うん、
まあ全てのやってるんでっていう、そこぐらいは言えないです。
うんうん、なるほどね。
はい。
はいはいはいはい、はい。
まあ、でもいろんなものを言えましたし、まあ経験もできたなというので、個人的にもすごく勉強になる、はい、経験では。
なるほどね。なるほど、なるほど。ああ。なんかその代行業者の裏話っていうのもでも聞きてえな、でもな。話せる範囲でなんかないっすか？
え？それはね、ダメです。いや、ダメなんです。これはね、僕も、飲み会で、オフ会のイベントでお願いします。
さすがにラジオでは無理か。
で、かつ、僕がどこに所属してたとかっていうのも知ってたりもするんで。
あー、なるほどね。
はい、なんで、そういうのは、やっぱりちょっと、すいません、難しいかなというところですね。
うん、わかりました。
オブラートに包んでおきます。
オブラートに包んでね。
はい。まあ、でも、すごくいい会社だったと思いますね。
うん。
別に、そこ裏側とかでは全然なくて。
うん。
そのシステム周りのところ見てたときに、
うん、うん。
物販の代行業者の、まあ、結構メインどころといいますか、シェア
を
取った、まあ、調査みたいなのをしまして、
うん、うん。
1社ぐらいですかね、比較で、なんか使ってみたりとかも含めてですね。
うん。
ありしたんですよ。で、それでいろんな情報とか、うん、対応レベルとか、あと、まあ、システムを作るとこだったらシステムを持ってるみたいな、そういう、こう、企画とかをやったときに、
うん。
当店で、まあ、上位には全然、私が所属してた代行もいたので、
うん。
はい。もう、やっぱり、いろんな代行によって、色が、まあ、得意なとこがあったりとかはするんですけど、
うん。
当店で見たら、まあ、結構上位にいたなというところで、
お
はい。なんで、まあ、代行も、いろんな代行があって、結構一度使うと、皆さん変えにくいというか、あんま
変えにくい。変えないですよね、基本ね。
はい。いや、でもそれは僕的には結構リスクだと思ってますね。
変えた方がいいんだ。
いや、変えた方がいいというか、いろんなものを見た方がいいんじゃないかなと思います。
ああ、そういうことね。
そうです、そうです。やっぱ一個行くとズブズブになって、どんどんズブズブになっていって、で、なんていうんですか、周りの情報が結構シャットダウンされますよね、おそらく。
ああ、確かに。ああ、そういうことね。A という代行業者、はい、ここの、店舗はいいと言ったとしても、B という代行会社はそこの店舗を、こういうところが悪いんだよ、みたいな、情報とか。
まあ、その、ある代行は、こういう、例えば OEM にすごく強い代行がいたりとか、
うんうん、
その OEM 代行は、こういうものに強いとか。
ああ。
そういう色があったりとかもしますし。
色が出るよね、代行業者によってね。
はい。はい、そういうのもあるので、なんか、うん、そういう意味で言うと、裏側とか全然関係なく、フラットにいろんな代行を、まあ、なんかちょっと不満で、うんうん、こういうところの良さみたいなのも、会話して、見ていくと、なんかいいんじゃないかなと、個人的には思いました。うん、その時にちょっと多分10社ぐらいは代行を使ったりしたんですよ。
ああ、そうなんだ。
はい。なんかそういうのも結構面白かったですね。まあ自分も結局プレイヤーですから、販売者。
うん。
その立ち位置で見たときに、ああ、ここはこういう対応すんねや、へえ、みたいな。
へえって、
それがまあ良かったり悪かったり、いろいろあるんですけれども、
うん。
なんか、総じて、うん、色があったり、特色、強みとかが結構出てたり。
うん。
そうすると、こういうところもちょっと見てみるのも面白いんじゃないかなと思います。
なるほどね。なるほどね。いや、でも、うん。なんか、あれですよね。その、他の人がこう経験しないことを、その代行業者でのお仕事を通じて、いろいろこう情報も入ってきたし、勉強になった部分は、ね、あったように思えるんで、で、それがすごく今のビジネスにつながってんのかなっていう感じでお聞きしましたけども。
うん、そうです。まあ、ダイレクトになんかこう、うん、自分の販売にとかっていうものはないんですけれども、うん、でもなんか、うんそこで培われ、まあ、その時にできた人脈とか関係性によって、
うんうん、
今の、仕事上で関わっている方が、今までいるとか、うん、なんかそういう、うん、プラスはすごくありました。特にやっぱ
り。あります。そうですよね。
この部分。まあ、それで言うと、この、先週ちょっと、出てたその清流会と言われる東京の、
うん。
あれとかも、まあ、ちょっとそれと結構似てるところはあるのかもしれないです
ね。ああ、まあ確かにな。
なんかこの人脈みたいなところ人にどんだけこう、
まあ、確かにね。
時代になって、そこでこう、自分で、こういろんな開拓できたりとか、はすごく、はい、まあ大根の時もそうですけど、はい、最近、すごく感じますね。
確かにね、まあ、そうなんだよね。結局その独立したって言ったとしても一人では何もできないから、やっぱりそういう横のつながりをどんどんどんどん広げてって情報を集めて自分のなんだろう味方をつけるっていうか。
いやでもおっしゃる通りですね。ここはなんか一人で言うと、まあどんどんどんどんこの物販に入り込んでね、自分の中でも か人に助けられてこのビジネスって成り立ってるなって。
そうだよね。
はい、うん、実感しながら、うん、はい、感じながら、まあ、あのお仕事をさせていただいてますね。
うん、それはありますよね。やっぱり、うん、いろんな人に支えられてますもん、やっぱり、結局のところ。
そうですね。はい。もう中国の工場の人もそうですし、
うん、
れてる方もいれば、やっぱり、いろんなことを、まあ、教えてくださる方であったり、まあ、支援してくれる場であったりっていうのもすごく、
そうね。
そういう意味は、だから、今この物販というこのコミュニティとかって、
はい、音声の途中なんですが、今日はこの辺で締めさせていただきたいと思います。この続きはまた来週お届けいたしますので、楽しみにお待ちください。それではありがとうございました。失礼します。